今日は第44章エゼキエル書を見てまいります。神殿については、ほぼ、幻の、ところは終わりまして、あとは神殿を要する、イスラエルの、奉仕のあり方、そしてその国がどのように整えられているかということが残りの章で示されています。今日はほとんどの部分が祭司の奉仕の祝福、また祭司の奉仕のあり方について語られているところです。そこには私たちの大祭司であり、また、王である、キリストの、現れを待ち望む、教えがされています。実際のイエス様との働きとはまた、違いますけども、週末の時に祭司であり王として立つキリストを迎える神殿のあり方が記されています。特に1節から3節に注目したいと思います。君子についてはまたどんな奉仕をするのかが改めて告げられていますので、次回以降見てまいりましょう。では44章の1節から14節、この44章のアウトラインはテキストにある通りです。1節から3節は閉じられた神殿の入り口、外東の門ですね。そして4節から14節まではかつて神殿を失った民の罪や汚れを思い起こして清くあるようにということが教えられています。そして15節以降は祭司の務めですけども、その冒頭に忠実な祭司への称賛が記され、そして主の務めにふさわしい祭司のあり方が、装束、そして、水舞、そして、奉納物を食することについて、記されています。では43章1節から14節を拝読いたします。すみません、44章1節から14節です。エゼキエル書第44章1節から14節。彼が私を聖女の東向きの外の門に連れ戻すと、門は閉じていた。主は私に言われた。この門は閉じたままにしておけ。開けてはならない。誰もここから入ってはならない。イスラエルの神、主がそこから入ったからだ。これは閉じたままにしておかなければならない。君主だけが君主として主の前でパンを食べるためにそこに座ることができる。彼は門の玄関の間を通って入り、そこを通って出ていく。彼は私を東の門を通って神殿の前に連れて行った。私が見ると、なんと主の栄光が主の宮に満ちていた。私はひれ伏した。すると主は私に言われた。人の子よ、主の宮のすべての掟と、そのすべての教えについて、私があなたに告げていることを すべて心に留め、それに目を注ぎ、耳を傾けよ。神殿の入り口と聖女のすべての出口を心に留めよ。あなたは反逆のイスラエルの家にこう言え、神である主はこう言われる。イスラエルの家を、あなた方のあらゆる忌み嫌うべき技はもう十分だ。あなた方は心に割礼を受けず、肉体にも割礼を受けていない異国の民を連れてきて、私の聖女にいさせ、私の神殿を汚した。あなた方は私のパンと脂肪と血を捧げたが、あなた方の行った忌み嫌うべきあらゆる技によって私との契約を破った。あなた方は私の聖女での任務を果たさず、かえって自分たちの代わりに他の者たちを私の聖女で務めを果たす者として置いた。神である主はこう言われる。心に割礼を受けず、肉体にも割礼を受けていない異国の民は、誰も私の聖女に入ってはならない。イスラエルの子らの中にいる異国の民は皆そうだ。イスラエルが迷って自分たちの偶像をしたい。私から迷い出たとき、レビ人も私から離れ去ったので、彼らは自分たちの咎を負わなければならない。彼らは神殿の門で番をし、神殿で奉仕をして、私の聖女で仕え、私の民のために、全焼のお捧げ物と生贄をほふり、こうして民の前に立って、彼らのために仕えるはずなのだ。レビ人は、たちは、民の偶像の前で仕え、そのことでイスラエルの家を不義に引き込む者となった。すでいえ、私は彼らに手を挙げて、おごそかに誓う。神である主の言葉。彼らは自分たちの咎を負わなければならない。彼らは祭司として私に仕えるために、私に近づいてはならない。私のあらゆる聖なるもの、また最も聖なるものに近づいてはならない。彼らは恥辱と、自分たちの行った忌み嫌うべき技の責めを負わなければならない。私は彼らに神殿のあらゆる奉仕と、そこで行われる神殿のすべての任務を果たさせる。天の父様、神様は清い神殿を示されました。本来の清い神殿にどう仕えたらよいのか、その資格とまた、心構え、日頃の生活、そして奉仕について、装束について改めて神様はあなたの御心を示されました。祭司の国民として、主の神殿に築かれる私たちはどのように仕えればよいのでしょうか。日頃の在り方からあなたの御心を知ることができ、実行できるようにどうか導いてください。お委ねしてイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。聖書の歴史を見ますと、イスラエルはたびたび罪に陥り、神様が忍耐をもって導いてこられました。彼らが偶像に陥った時、主はさまざまな警告を預言者を通して与え、そしてそれにも聞き従わないで預言者を迫害した、この罪が極まった時に捕囚の裁きを下されました。そして今エゼキエルの 時代はバビロンで偶像礼拝がいかに虚しいものであるか、忌まわしいものであるかを思い知る中にありました。そして自分たちが犯してしまった主への罪を二度と繰り返さないために彼らは主の取り扱いを受けていました。約束の地に戻っていくのはここで甚だしい罪を犯したものではなく、悔い改めた民のもとで新たな世代となった者たちです。それはちょうど荒野で偶像に仕え、また約束の地を目前として主を信じないで引き返そうとした民が、そこに入ることができないで次の世代が約束の地に入ってきたのと似ているかと思います。そしてこの補修の試練の中で約束の地に入ってきた民ですけども、当時もう勢力を握っていた異邦の民との関わりにまた巻き込まれてしまうことも起こり、以前ネヘミヤ書でまたエズラ書で学んだように、異邦人を神殿に招き入れるということもしてしまいました。やがて救い主が来られます。見える偶像は覗かれていたんですけども、立法主義という見えない偶像によって今度はせっかく来れた救い主を拒んでしまい、イスラエルの民は再び散らされることになりました。私たちはこれらを見つつ、真のイスラエルとしてキリストによって救われて神に仕えるものとされた民です。だからこそこの祭司の規定について自分たちの心に刻み、また真の神殿に仕え、またキリストと共に御国を治める立場になる民の民としてどのように歩んだらよいかということを学び実践していたいんです。そしてこのことを通して私たちの証が広がって、一人でも多くの方が救われ、またリバイバルされます。そんな目標を覚えながら見てまいりたいと思います。で、一節から三節はもう大変不思議な光景が神殿の門について告げられています。東向きの門、つまり正面ですね、そこの門は閉じられていたということ、東門に引き戻されたエゼキエルは見ます。その時に主は言われたとあります。神殿の聖女に臨在されるようになった主がエゼキエルに語りかけたのです。二節三節を読みいたします。主は私に言われた。この門は閉じたままにしておけ。開けてはならない。誰もここから入ってはならない。イスラエルの神、主がそこから入ったからだ。これは閉じたままにしておかなければならない。君主だけが君主として主の前でパンを食べるためにそこに座ることができる。彼は門の玄関の間を通って入り、そこを通って出ていくと。後の部分に出てきますけども、この王は、キリストの予表でもありました。 東の門が閉じられているというのは、主が神殿から入ってこられて、神殿に入ってこられて聖女にとどまる、そのために東門は開いたんですけども、閉じられているというのは主はもう出ていかないという印でした。そして、民が礼拝に集まるときは北の門また南の門から入ります。後で出てきますけども、北から入ったら南から出ていきます。南から入ったら北に出ていきます。これも不思議な、定めなんですけども、振り返らないということなんでしょうか、来た道を戻らないということなんでしょうか。そして、民が礼拝を捧げるときに王はその代表として東の門から入ります。これもまた、主しか神様しか通れないふうに決まっている門を通って出入りするということは、この新しい王は主と同じ立場にある、神と同じ立場にあるということを象徴的に示しています。そしてこの王がもう大祭司じゃないんですね、祭司として民の礼拝を司るんです。このように、新しいイスラエルの王は特別の、立場、そして、民の、王であるとともに祭司という働きをしていることが告げられています。そして閉じられたままというのは、もう神様は出ていかないという、約束を示しています。大変不思議ですよね。そしてイゼキエルは御使いに伴われて、もう東の門通っていけないから北の門から彼入っていったんですね。4節を見てください。そして神殿の前に、聖女の前に連れて行かれます。確かに主の宮は栄光に満ちていました。そしてここで告げることを民に伝えようと、そして神殿についての掟を、主はエゼキエルに、覚えさせ、そして伝えさせます。預言者の働きはまず自分で聞くことです。そしてそれを伝えることです。それは、説教者にも当てはまるかと思います。神様に目を注ぎ、その言葉に聞き、そして心に覚えて、そして、主はこう言われると告げるのです。主がエゼキエルに託したメッセージは、もう忌み嫌うべき技、偶像を神殿に持ち込むことは、やめようということです。七節を読みいたします。あなた方は心に割礼を受けず、肉体にも割礼を受けていない異国の民を連れてきて、私の聖女にいさせ、私の神殿を汚したと。あなた方は私のパンと脂肪と血を捧げたが、あなた方の行った忌み嫌うべきあらゆる技によって私との契約を破った。今私たちは主の晩餐を守ります。しかしそこに信じていないもの、罪を清められていないものを加えてはいけないというふうにしているのは、この教えがあるためです。 民の、清い民として、救いに預かる、そして預かったものとして礼拝を捧げる、ことは、順番を変えてはいけないのです。異国の民を連れてきて聖所にいるようにするっていうことは、先に滅ばされる前のエルサレムの神殿でもうまさに行われていたことでした。祭司たちが偶像礼拝をし、そして異邦の民が入ってしまいました。先ほども申しましたように、ネヘミヤはそれを断固としてやめさせました。再建した神殿でもそういうことが、背に腹は変えられないということで起こってしまったのです。しかし主はあらかじめそれを禁じておきました。だからこそネヘミヤは断行したわけですね、この神殿の清めを。私たちは、教会を清く保つ必要がある。また奉仕を、救われていない者たちに、させてはいけないということはここから来ています。信仰抜きに、キリストの贖い抜きに、救われることは、そして死の前に仕えることはできません。イエス様は私たちをふさわしくないのにふさわしくするためにご自身の命を捧げました。犠牲にされました。そして私たちに神の前に出るにふさわしい義の衣を与えてくださいました。だからこそ私たちは死の前に出られますし、死の奉仕に預かることができます。このことを覚えていましょう。そして十節以降ですね、レビ人は同じように偶像をしたい死から離れたので、神殿の補助的な奉仕はしますけども、しかし最も清いもの、清い生贄に関わることは許さないというふうに告げられました。主は、憐れみ深い方であると同時に、厳しいお方でもあります。しかし、15節16節、しかしイスラエルの子らが迷って私から離れた時も、私の聖女の任務を果たしたサドクの子孫のレビ人の祭司たちは、私に近づいて私に仕え、私の前に立ち、私に死亡と血を下げることができる神である主の言葉。彼らは私の聖女に入ることができる。私の机に近づいて私に仕え、私の務めを果たすことができる。しかしとありますのは、偶像に従って死の掟を破った者たちです。しかしサドクの子孫は、もうほとんどの者が偶像に従った中にありまして、信仰を守り通しました。それゆえに主の大切な務めに預かることが許されたのです。以降は このように主に仕える祭司たちの心や規定が記されています。17節から20節は装束、また身を整えることについてです。主が定められました雨布の服、そして雨布のターバン、雨布の桃引き、ぬくぬくとできる毛織物を着てはならないと、そう教えられています。そしてこの装束は主の前に出る時だけの性別された装束として、その聖所を出る時には普通の服に着替えるようにと教えられています。20節、彼らは頭を剃ってはならない。髪を長く伸ばしすぎてもいけない。頭の毛はきちんと切り揃えなければならない。頭を剃るというのは大変つらい出来事にあって、もうそれを嘆きを表すためにという時に、そういう時もあります。長く伸ばしすぎということは、なじる人の場合もありますけども、それは清さを表しません。きちんと誰が見ても清潔と言える姿でいるようにと、そう教えられています。私自身ドキッとするんですけども、きちんとした姿で皆が礼拝に集中できる衣服でいるようにと誓いしたいと思います。神様が身を整えるようにと言っているのは、礼拝に向けて心を整えるためです。私たちは見えるものにとらわれやすいですね。あまりに高価な美しい服着ると自分も落ち着きませんし、周りも落ち着きません。またどうしたのかなと思われるような服装をしているとやっぱり気になる時があります。それぞれ事情を抱えておられ、もう駆け込んできてということもありますが、それはそれでいいんですけども、皆が気持ちよく、そして主に集中できるようないでたちで主の集いに向かいたいと思います。また、21節以降、普段の生活について清くあるようにと教えられています。酒に酔ってはいけない。そうですね、責任果たせなくなってしまいます。また夫婦関係も清く保つようにと。当時の祭司は良い女性を妻とするようにと。そしてさまざまな裁きで後ろ指刺されるような立ち馬のままでいてはいけないと教えられています。また安息日を聖なるもの、当然だと思いますけども、礼拝をきちんと守っているように、 また汚れたものに近づかないように。これはまだキリストの、救いが、はっきりと、もたらしてされていなかった時代の、規定ですけども、死や、汚れ、それが、人を、損ねるということを、そしてまだそれが完全に解決されていないということを表すための規定ですけれども、今私たちは霊的には何に触れてもキリストの清めがありますので気にする必要はないんですけれども、しかしことさらに汚れたものに触れないようには気をつけましょう。こうして神の前にも人の前にも、神の前に清いものとして歩めるようにということを普段の生活で心がけるよう教えられています。そして28節以降、祭司たちの譲りは、レビ人全員そうなんですけども、主ご自身であって彼らは所有地を持たない、当時所有地というのは日頃の糧を得るための手段と言っていいでしょう。彼らの食物は、また生活に必要なものは捧げ物によって、賄われると教えられています。なんか贅沢をしているように思われて大変恐れ多いんですけども、伝道者が教会の支援を受けて生活が支えられるように、そして主の務めに全力を傾けられるようにという教えを教会は守ってくださって本当に感謝です。もちろんさまざま必要がありましたら、パウロたちが手に職を持って、生活をしつつ伝道するということも、当然ありなんですけども、可能な場合には主のために集中できるようにサポートいただいていることは感謝です。で、その30節、その中で30節にこう教えられてますね。あらゆる種類の初物、あなた方のあらゆる奉納物のうちの最上の奉納物はすべて祭司たちのものであり、あなた方の御子の初物も祭司に与えなければならない。あなたの家に祝福が宿るためであると。こう民に命じているのは、主のものを大地に聖別する。その時にあなたの家、あなたの生活、あなたの家族に祝福が宿るためである。祝福がある以上に宿るっていうのは、そこに広がってとどまっていくということです。イエス様は神の国と神の義を第一にしなさいと、そうすればこれらのものはすべて添えて与えられると、マタイ6章33節に約束されましたけれども、教会が献金、また奉仕を捧げるのはもちろん私たちの喜びであり、また務めであるんですけども、そこに神様は祝福を約束された。そして 祝福がとどまることを約束された。確かに犠牲ではあるんですけども、それは報いのある犠牲であることを覚えましょう。そしてそれらを私たちは用いさせていただきますね。教会のあらゆる必要のために、また伝道者の生活や働きのためにも。でもそれは犠牲でなく祝福であることを覚えてお使いいたしましょう。また捧げましょう。そして最後に、祭司たちは死んだ動物や野獣に噛み裂かれたものはすべて鳥であり獣であり食べてはならないと。もったいないということがあるかもしれません。しかし神のために捧げられたもので、養われ、生きていくことを、明かしするようにと、命じられているんだと思います。時に大変な必要があったり乏しくなるということがないわけではありません。しかし必要だからといって神様に喜ばれないもので必要を満たそうとすることは、一時的にいいかもしれませんけども、神様の祝福を損なう、そして証を損なうことにもなりますので、神様が与えてくださったもので私は生きるのだと、そういう証を立て、そして主から満たしていただくようにいたしましょう。私たちは祭司として神様の前に清く歩むことによって尊く用いていただけるようになります。第二テモテの2章21節から21節22節を拝読して終わります。第2テモテ2章21節22節ですから、誰でもこれらのことから離れて自分自身を清めるなら、その人は尊いことに用いられる器となります。すなわち聖なるものとされ、主人にとって役に立つもの、あらゆる良い働きに備えられたものとなるのです。あなた方は若い時の情欲を避け、清い心で主を呼び求める人たちと共に、義と信仰と愛と平和を追い求めなさい。天の父様、祝されたイスラエルの在り方を改めて見ました。キリストの贖いをいただいた私たちは、この恵みの中に主に信頼し、そして主に頼って証を立てていけますように導いてください。イエスの名前によってお祈りいたします。